保険カフェ。このコーナーは保険のことなら何でもお任せ、株式会社イーアライアンスが保険全般のいい情報、あらっと新発見のお話を分かりやすくお伝えしていきます。今日もスタジオには株式会社イーアライアンス代表取締役でいらっしゃいます小林俊之さんをお迎えしました。小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、小林さん、年末年始いかがでしたか？
はい、会社としての休みは、12月29日から1月の6日までですので、はい、まあ、9連休だった。
結構ありましたね。
そうですね、はい、なんですけど、まあ、私個人的には途中で、まあ、仕事に出たりしてたんですね。で、まあ、割と年末年始って毎年恒例のものが多くって、特に30日か12月30日から1月2日まではもう毎年お決まりの忘年会と新年会っていうのがあるんですよ。
元日もあるんですか？
元日、元日はまあ身内なんですけどね、はいはい、っていうこともあって、まあ、特にそうですね、1月の2日は毎年高校時代の野球部の仲間との新年会っていうのが、浜松で、開くんですけども、その前にちょっと遠鉄百貨店でちょっと家族と買い物してて、
はい、
時間になったんでそろそろ行こうかなって、外出たらアップオンスタジオで、着物姿の素敵な女性が話してた、はい、ちょっとこれは見に行かなきゃと。前だったら多分ちょっと、はい、やっぱ年的にも年齢的に私の年齢から言ってもちょっと見に行くのはちょっと抵抗があったんですけど、思わず寄ってしまったんですけども、すいません、生放送中の合間にご挨拶出ていただいて。
いえいえ、とんでもないです。何か視線を感じるなと思いましたら小林さんが佇んでいてあーと思いましてね。でも1月2日にこうお会いできて嬉しかったです。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、そうそう、あとですね、年始は年始でディズニーシーにもちょっと行ってきましてですね、はい、朝の開園2時間前からちょっと並んでですね、開門と同時にダッシュと。
開園って何時なんですか？
8時30分だですね。
その2時間前から
2時間前、6時半ぐらいから並んで、はい、めちゃめちゃ寒かったです。そうなんですよ。で、おかげでですね、トイストーリーマニア並んでですね、私自身はファーストパスの方を取って、家族みんなは普通にこうなんすかスタンバイの方ですか。
これはもうファストパスはお父さんの役目ですよね。は
い、お父さん
ですよね。
みんな走ってました。
で、
私それでなんとか2回乗ることできたんですよ。
すごいですね。
でもその走ってる時に、前走ってた人が急に歩いたんでそれ対応できなくて引っかかって転んじゃったんですよね。はい、新年初ゴケっていうか、正直久しぶりにこけたんでしばらくもう記憶ないぐらいこけてなかったんで結構恥ずかしかったのと、なんとか懐かしいっていうのと、複雑な気分だったんですよね。
でも小林さん、学生時代野球でこう体を鍛えていらっしゃったんですよね。そうですか。そうそう、なかなか叶わないですね。
そう、やっぱね、20数年経ってますからね、その頃から。
そうですよね。頭で覚えていても実際走るとこ足がもつれちゃったり、スロートさんで結構いらっしゃるんですよね。
そうですね。
で、怪我はなかったんですか？
怪我は大丈夫でした。幸い全然もう擦り傷一つ何もなく、はい、
ね、
そこは良かったです
よ
ね。はい、そう
です。さあ、という年末年始を過ごされた小林さん、
はい、
さあ今回第1回となりますが、新年第1回、どのようなお話をしていただけるんでしょうか？
はい、前回話したんですけども、12月の16日に開催した、住宅購入者向けのセミナーの中で、はい、どんな話をしたのかっていうことを、話したいなと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、今回のお話の前に、前回も昨年になりますが、
はい、
前回の振り返りお願いします。
はい、分かりました。前回は生存リスク、生きている間に必要な保険についての予備知識についてお話ししました。はい、で、医学の進歩によって10年ほど前から比べて三大疾病と言われる病気の死亡率が下がっているという統計が出ているそうです。はい、でちなみにその三大疾病と言われる日本人の亡くなる原因の上位3つっていうと、がん、心筋梗塞、脳卒中というふうに言われています。はい、でその三大疾病の死亡率が下がっているということなんです。
はい、はい、その話をしましたね。
はい、でまずは死亡原因のその死因率第1位のがん、これについて一昨年の死亡総数に占める割合っていうのは 28.5% というふうに言われてるんですけども、はい、10年前と比べるとだいたい約 1,2 割下がったというふうに言われてます。
はい
はい、で続きまして第2位の心筋梗塞や狭心症といった、心疾患については、一昨年の死亡総数に占める割合というのは 15.6% というふうに言われてます。はい、これも10年前と比べると約 2,3 割下がったというふうに言われてます。はい、では三大疾病と言われているものの、もう一つである脳卒中というのはどうだったでしょうか？すいません、綾野さん、突然ですが質問です。
はい、
お答えをどうぞ。
はい、 はい、突然の質問ですね。
はい、
確か、
はい、
およそ半分、5割ぐらいが改善された。
はい、正解です。
あ、です
素晴らしい記憶です。はい、はい、そうなんです。だいたい約5割、死亡率が下がったというふうに言われています。
はい、
でちなみに一昨年の死亡総数に占める割合っていうのは 9.9% というふうに言われています。
はい、
でそしてその死亡率の低下の要因の一つに CT スキャンというものが挙げられています。
はい、
でこのその CT スキャンというのが、誰々の最も偉大な遺産とも言われていますというこの、話をですね、まあ、前回したんですけども、それってどなたでしたっ
け。これは覚えてます、はい、ビートルズ。
そうです、
はい、
ビートルズです、はい、でなぜまあビートルズかということなんですけども、この CT スキャンというのは、イギリスの EMI 中央研究所というところで開発されたというふうに言われています、
はい、
でこの EMI 社というのが、まあ、レコード会社でもあるんですけども、その EMI 社に所属していたビートルズの記録的なレコードの売り上げというのがこの CT スキャナーを含めた EMI 社の科学研究資金の供給源となったとも考えられているため、まあ、この CT スキャンというものはビートルズによる最も偉大な遺産とも言われています。
そうですよね、
はい、
ですからその次第にそのレコードを買った全世界の皆さんが、
はい、
実は、
はい、
ね、
はい、
これに一応買っているかもしれないですよね。
そうなんですよね、
うん、
はい、そうです、
まあ、この話は本当にあの、はい、目から鱗と言いますか、年末年始いろいろなところで使わせていただきました、
はいはい、ありがとうございます。でまあそんなことで、まあ、今の医学の進歩っていうのは、まあ、今までだったら亡くなっていた病気についても今は亡くならないようにすることができるだけ、まあ、そういった進化しているということなんですね、
はい、
ただし生きることはできるけども完治したというわけではないので、まあ、その後も治療は必要なんですと、
はい、
でまあ、しかもその入院するまでもなく、まして、まあ、病院的にも今はあの長く入院させることが少なくなってきているわけで、まあ、そうすると自宅療養で病院に通院するようになるということなんですね、
はい、
でまあ、仕事に復帰できればそれは非常にいい話なんですけども、まあ、当然仕事はできても今までよりも制限して働くようになるでしょうから、
はい、
まあ、収入は減るでしょうし、まあ、当然医療費もかかってくるということが言えます、はい、でまあ、中にはあの命を取り留めたものの、まあ、介護を必要とする方も出てきます。でそうすると、まあ、収入は減るし介護は必要になるということになります。
そうですね、本当に確かにおっしゃる通りですよね、うん、
ですから、まあ、今までだったらあの生命保険ってあの死亡保障と入院保障を考えればよかったんですけども、まあ、この医学の進歩とともに生きている間に必要な保障を考える時代になってきたというふうに言えます、
はい、
で、まあ、生存給付型と言われる保険というのが総理なんですけども、まあ、がん保険を筆頭にして、三大疾病特約だとか所得保障保険だとか、まあ、そういった類のものが、生存給付型というふうに言われる保険になります、
はい
はい、っていうのが、まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけども、まあ、前回の振り返りになります、はい、
そうですね、振り返り大事ですね、
はい、
そう、そしてここからが本題ということですね、
はい、そうですね、はい、でちょっと前段長くなってしまったんで、多分まあ次回と2回に分けて話をすることになると思うんですけども、はい、12月に行ったセミナーでどんな話をしたかということなんですけども、まあ、基本的にはですね、まあ、この保険カフェの中でも以前話したんですけども、
はい、
住宅ローンと保険っていうのはすごく近い関係にありますっていう、そんな話をしました。
はい、ありましたね、
はい、
昨年11月頃だったでしょうかね、はい、確かそのようなお話をしていただきました。
はい、そうですね、まあ、以前話した内容を、まあ、弊社のホームページの、 あの保険カフェのバナーを開いていただくと、過去に放送した内容が聞けるようになっています、
はい
はい、でまあ、もしご興味のある方は一度聞いてみてください。まあ、e アライアンスもしくは e アラとカタカナで入力して検索してもらうと出てくると思います、
はい
はい、
そこを聞くともうずっと過去の放送が聞けるということですよね、
はい、
この番組1年以上続いていますが、それ全て聞けるんですか。は
い、そうなんです。
すごい。
そうなんです、まあ、見ていただくと分かるんですけども、まあ、どんな話をしたのかっていうのもちょっとこう書いてありますので、はい、よかったら今一度ご覧になってください、
はい
はい、でちなみにそのホームページに私のブログ、あのコバブログ、
ま
あ、
はい、
58ブログと書いてコバブログというものもあるんで、そちらもぜひ一度ご確認してください、ね、
はい、CM でもね、はい、コバブログも見てねってありますからね。このブログまめに更新されてるんですか。
まあ、あまりまめには更新しないんですけど、まあ、こうやって言うことによってですね、まあ、自分を追い込んで、
そうですね、
はい、頑張っていきますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。 あ、すいません、まあ、ちょっと本題からちょっとだいぶ離れちゃって、なかなか本題にたどり着けないまますいません。
いえいえ。
で、まあ、大部分はもう多分次回に話すようなことになるのでご了承ください。はい、はい。で、まあ、少しそのセミナーの中で話したことについてちょっとお話ししますが、はい、ここでまたいきなり綾乃さんに質問です、はいはい。72の法則って知ってます？
72の法則、
はい、
72の法則、
はい、
なんだろう、72、何かの暗号ですか？全然想像がつかないんですが。
そうですね、正解はですね、資産運用の話なんですけども、預け入れたお金が倍になるのに必要な年数を簡単に知ることができる法則なんです、はい。利息の計算方法が複利での計算の場合に、まあ、預けたお金を何年置いておくと倍にすることができるかっていうのを知る方法なんですね、
はい
はい。で、利息って単利と複利と2つあるじゃないですか、でその単利については、まあ、単純に預けた金額に今金利をかけまして年数をかければ、まあ、預けたお金がどれだけの金額になるのかっていうのは分かるんですけども、まあ、複利の場合だと預けた金額に金利をかけて、またその翌年はその増えた金額に金利をかけていくっていう計算式なので、うん、まあ、長く置いとけば置いとくほど単利に比べて増えていく、そんな利息の計算方法になりますね、はい。
まずそこが利息の基本となるわけなんですね。
そうですね、
はい。で、その72の法則というのは、
はい、
一体何ぞやと、まあ、具体的に説明いただけますか？
はい、まあ、例えば、まあ、今から30年くらい前、まあ、私がまだ小学生だった頃ですが、
はい、
まあ、ちょっとまあこの時期なんで、まあ、お年玉をもらいましたと、でそのお年玉を銀行に預けたとします、
はい。
で、まあ、当時は金利が 6% とかっていう時代でしたから、でこの場合には預けたお金が倍になるには何年かかるかというと、
はい、
まあ、金利が 6% ですから、はい、これ72÷6 というふうに計算するんですね、
はい。
でそうすると、まあ72÷6 っていうとさあいくつでしょうか？
72÷6は12、
はいはい、そうです、12ですね。ということは、少年時代の私がもらったお年玉というのは、12年間銀行に置いておけば倍になったと、っていうのが分かるのが72の法則なんです。
すごい、知らなかったですこれ。
そうなんです、はい。なんでもし当時100万円を銀行に預けたとするならば、まあ、12年で200万円になったと、
いい時代だ
いうことなんですね、まあ、そんな良き時代があったわけなんですよ、まあ、その代わり住宅ローンの金利も結構高かったと言われています、なんで当時はまあ増える方も増えたんですけど、借りる方も金利が高かったんで、まあ、返す方も多く返さなければいけない、まあ、そんな時代だったということですね、
はい。でも本当に高度成長の絶頂期ですよね、はい、その頃って。
そうそう、
ね、まあ、ちなみにまだ私は生まれてないんです
よね。はい、そうです、はい。で、そうそう。
このままなんですか？
そうだよなって思って。そうですね、はい。で、その現在はじゃあどういうふうになっているかと言いますと、はい、今金利って、まあ、1年もの定期預金が 0.025% だったとすると、72÷0.025 となると何年でしょうか？
これは頭の中では計算できないので電卓で計算しますと、
はい、
72÷0.025、
はい、
2880年。
そうです、
すごいですね、
2880年です、
はい。
っていうことはもう生きている間に倍になるなんてありえないじゃないですか、はい。で昔と違って、まあ、黙ってても、もう自分のお金が増えていく時代ではなくなったということなんです。ということで考えると、家を建てるために頭金を一生懸命貯めようと思っても、
はい、
金融機関に預けたからといって増える時代ではないんですね。
そうですね、この先のお話も聞いていきたいんですが、今日はお時間となってしまいましたので、
はい、
次回この続きをお願いします。
はい、わ、はい、かりました。じゃあ、まあこれ本当もうセミナーの触りの部分だったんで、はい、この次しっかりとまた話させていただきます、
これ本当に興味深いお話ですからね、ぜひ次回もお願いします、さあ、それではここで質問が届いていますので、よろしいでしょうか、
はい。
ラジオネーム温水さんからいただきました、
はい。
年末の話です。息子が横浜から帰省してきました。私が駐車場から車を出そうとしたときに、その息子の車に気づかずにぶつけてしまいました。この場合に、私の自動車保険で息子の自動車を修理することはできるのでしょうか？これはね、私もやってしまったことがあるんですよ、はい。
あ、そうですか、
はい。
じゃあ、わかりますかね。
はい、
はい。これ残念な話なんですけども、対物賠償では、実の親子間では、現在同居かそうかではなくって、もうそういうのは関係なくですね、まあ、保険の対象にはならない。
そうなんですよね。
うん、そうなんですよ。なので、まあ、今回のケースは保険で支払うことはできないです。 で、まあ、お父さんが修理代をまあ払っていただくか、もしくは息子さんの方で入っている、まあ、自動車保険の車両保険を使うかになります、
はい。
まあ、残念なんですけどもそうなってしまいます。
そうなってしまうんですね、はい、ここはやはり抜け道はないと難しいですね、
はい。
これはやはりじゃあどうするのがいいんでしょうかね、はい、家族で家族間でぶつけてしまうってよくあると思うんですけど。
そうですね、うん、まあ結局親子だとそういう賠償、うん、まあ、その賠償請求って発生しないってなってしまうので、なのでやっぱりもう車両保険入っていただくしかないですかね。
そうですよね、
はい
はいはい。さあということでラジオネーム温水さんありがとうございました、
はい、ありました。
さあということで今日も時間となってしまいましたので、次回もぜひいい情報、あらっと新発見のお話をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日もスタジオには株式会社イーアライアンス代表取締役でいらっしゃいます小林俊之さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。